そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ、
そこアニ、
そこアニ、
はい、まあなんかよくわからないですけど、こんばんは、てんこさん。
どうもこんばんは。あれ、はい、私ここにいていいんですかね。
あ、いいんですよ、はい、なんですか、あのゲームショーに行った帰りなんですよ。
そうなんですよ、ゲームショーに行った帰りでもあり、また明日も行くし、なんていうかまだ戦闘中、戦闘隊員で。
もうてんこさんの夢ですもんね、ゲームショーに出るの。
そうなんですよ、ゲームの祭典ありがとう日本、
はい、昨日お仕事だったんでしょ。
そうです、ビジネスでできました。はい、
まあ、今日明日は遊びでと。
はい、遊びで、はい、見かけたら声かけてください絶対分かんないと思うけど、
声で判別するしかないよね。
T シャツにてんこって書いてあるからね。
いやいや、ないないないない、
ソースカツ丼の T シャツ着て歩いてる
これいいな、
これはない
ないですね、はい、いいね、ゲームショーね。ゲームショーは行ったことないな俺も、ね、
羨ましいです ね。
じゃあ行くべきですよ。
じゃあ、ぜひ来年ね、うちのスポンサーであられる、
はい、
サイフォンさんに、
はい、サイフォン様に
出店していただいてですよ。
はい、
天子さんと二人で行きましょうか。
お願いいたします、
出演で。
俺遊びに行くよ、
もうね、でもほらさん、ほら、あの電車代だけで行けるからね。
はい、あ、400円で行きます。
日当5000円ぐらいでいいよね。
うん、まあいい、むしろなくてもいいから
なくてもいいから
ビジネスデーに入れてください。
ああ、じゃあ、あの天子さん、あのミニスカートとか履いてもらいたいと思います。
いいよいいよ、普段なら断るけれども、
普段なら断るけど、いいんだ。
ゲーム柄となって、
ゲームショーのなんかパワー強いな。
ゲームショー強い、
夢ですから。
じゃあ、あのね、ぜひ、出れるようにね、
はい、
新作のゲームも頑張って作っていただいて、
はい、お願いいたします。
来年のゲームショーにぜひ出たい、私も出たいって感じね、
はい、お手伝いします、全力で。
で、次の日は、何ですか、そこはにイベントで東京でやるぐらいのね、
お、公開、
公開生収録みたいなねできたらいいですね。でも、なんかあるんでしょ、告知が。
そうなんですよ、そうなんです、あの幕張メッセでビジネスデーで一緒にお仕事をしました SE さん、聞いてるかなもしも聞いてらっしゃいましたら、あのこの番組宛てでも、私のブログの天狗のラジオのところでもいいですので、何かコメントやらメールやらお願いします
ひどいな。
以上、告知のコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
失礼いたしました
もうなんかすごくね、今日撮ってます感がすごく強い感じです。
そうですね、生々しい
生々しい、ね、
明日配信ですからね、
はい、
はい、
ということで、今週の特集はですね、化け物語です。
君の下した決断が空と海に寄生する、大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦、サイフォン、そこはに、
化け物語。
高校生荒垣小読みは、3年間ろくに話したことがないクラスメート戦場ヶ原ひたぎの秘密を知ってしまう。彼女から秘密をばらさないようにとの必要な脅しを受けた小読みだが、それにもめげず、彼女の秘密に対する協力を申し出る。実は彼も彼女と同様、怪異に関わる大きな秘密を抱えていたのだった。
ということで、化け物語ですけども、
はい、
なんかあれだよね、最終回までなんとかギリギリ収録日が伸びたおかげで見れました。
そうです、30分前まで見てました、
はい、
最終回。
最終回ある意味別物じゃないの？
ねえ、11話から12話のこのつながりっていうのが全然わからなくなっちゃって。
そうね、基本タイトル名だけで言えば、翼キャットその2になってますけど、原作私読んでないんで、この辺どうつながってるのかよくわからないんですが、はい、翼キャットといえば、こう、羽川翼、堀江由衣さんが声やってる。はい。
あのメガネっ子ですね。
メガネっ子ですよね。はい、まあ、前半の方出てますけど、ずっとこう、なんか影薄い感じで来てたのが、 はい、ついにやっと本人のね、タイトル話に、
スポットライト当たったよ、みたいな。うん、
なのかなって思っていたら、いきなり1話で終わってるみたいな。
1話だけ出て、身の上話をされたら終わってしまった話でしたね。
ねえ、多分これ続くんでしょ、多分普通から考えると。
ね、原作をね、未読なので、上巻は買ってきたんだけど、まだ下巻買ってもいないし、
その3になるのかな。ただ、これ12話、今回アニメ、テレビアニメとしては12話なんですけど、あと3話だっけ、はい、プラスウェブで公開らしいですよね。
ネットで公開っていう話ですね。
はい。で、まあ、これ売れたら、次の話もアニメ化されるみたいな。
そうそう、残りの、あの話も出るという、はい、傷物語とかですかね。
はい。っていう噂もあるので、うん、まあ、その辺は本当、売れ方し、DVD の売れ方次第ってとこなんでしょうけどね。
売れるような感じしますけどね、すごく。
うん、まあ、結構、でも、難しいっちゃ難しいよね、これね。
そうですね、まあ、人を選んでますからね。
完全にもう、なんか、カリスマ性だけで、なの？なんとも言えないけどね。
そうですね、キャラ萌えだけでなんとかなるようなことでもないでしょうしね。
でも今回萌えたけどね。
萌えましたね、久しぶりに。
誰に萌えたんですか？
久しぶりに、個人的に私、今回はね、もう戦場ヶ原ラブなので、
すごい言ってましたよね。
久しぶり、もうね、ずっとこの番組聞いてる人には分かると思うんですけど、うん、私、あんまりキャラ萌えしない人なんですよね。
あれ、そうでしたっけ？フォロかわいい、フォロかわいい
って。ああ、まあ、フォロはかわいいよね。でもほら、普通もっと、うん、その気の、ね、嫁じゃないけど、いるんじゃないの、みんな。作品ごとに嫁がいいんじゃないの、普通。
ああ、なるほど。
俺は、俺のね、嫁はこいつみたいなね。うん、
ああ、なるほどね。
俺あんまりないので。
ないですよね。
で、どちらかといえば男のキャラクターの方が好きじゃない、まあ、それミュージシャンとかも含めてそうなんだけど、あんまり女性に興味がないっていう言い方は変なんだけど。
変すぎる。
そっちじゃ全然ないんで、あの、3D では女の子は大好きなんですけど。
はいはいはい。リアル女の子ですね。
そうそう、リアル女の子は好きなんですけど、はいはい、2D ではあんまりそこまで、その子が出てるからみたいなのはないんですよね。
なるほど。
比較的ね。
どっちかというと声優に左右されますか？
いや、そうでもないんだよ。だって、やっぱフォロワー可愛いけど、あれは、うん、ね、ルルーシュとのやりとりがいいわけ。ルルーシュじゃねえよ。
違う。
あの二人の、ロレンスとの、この、なんていうの、会話劇が楽しい、その、乳繰り合い方みたいなね。うんうん、そこが楽しいから、フォロが可愛いって言えるんであって。
じゃあ、戦場ヶ原、下着は？
いや、いいよ。最終回、最終回、たまんなかったね。
出れましたからね、そう。すごい勢いで出れました、
ね。
出れたっていうか、エロくなりましたよね。
もともとでもエロいんでしょ、
エロい要素あったんだけど、うん、言葉遣いとかで、こう、だいぶ、オブラートに包まれてた感じが。
まあまあ、謎の女だよね、基本的に、ね。
結局、今でも謎なんですけどね。
あ、そうそうそうそう。うん、そう、まあ、謎なんだけれども、でも、まあ、ツンドラと呼ばれてるぐらいに、なんだっけ、出れないから、ツンドラなんでしょ、うんうん、ツンデレというよりツンドラみたいなね。でも出れてんじゃん、確実に。
意味噛んでましたよ。
そう。もうたまんないよね。
あ、クムさん、これ見ていいって言ってんのかなと。
いや、俺その前の段階でもう、とにかく戦場派の喋り方に、うん、もう、斎藤千はいいわみたいな、そんな感じだったんですけど。
お姉さんキャラがやっぱ、あれですかね、この先の中における、そういう立ち位置じゃないですか。
まあ、お姉さんって言うけどさ、実際それほどお姉さんなのかなっていう気もするし。
まあ、やっぱ落ち着いた感じがそう見せるんじゃないですか。そうそうそう、他のほら、他のメンツが慌ただしい、
騒
がし
いじゃないですか。まあね、ロリっぽいのが多いしね。
そうですね。八九時とかもそうだしね、うん。戦国もそうだし。
そうね。本当だったらここで、いわゆるお姉さんキャラとか、委員長キャラの、
まあ、羽川
がもっと出てくるんでしょうけど、でも、完全にサブキャラだよね。まだ今んとこ。
あ、空気になってました ね。
空気だったから、うん。翼キャットでもっとがっつり行くのかもしれないけど、それを見せてくれる前にテレビ版終わっちゃった感じがあるので。
う
ん、
そうですね。
まあそう考えると、もうまさに戦場ヶ原のためだけのドラマだったんじゃないか
と。ね、なんかね、あんまりそう、クムさんがすごい戦場ヶ原を押すので、俺戦場ヶ原好きになっちゃいけないかな。
クムさんのものだから俺ダメみたいな。
クムさんにあげないとと思っていろいろ。
何気使わせてんですか、クムさん。
いや、俺は渡さないよ。
どう考えてもね、多分ね、戦場ヶ原に俺は行かないなと思ってたので。
いや、もし3人並んでたら、3人 ?4 人ぐらいこのキャラクターいても、俺は戦場ヶ原だね、やっぱりね。
俺したら、戦国行ってますね。なでこ。
なでこかよ。
カンバルでもいい。
カンバルはちょっとよくわかんないな、俺は。
カンバルでも、レースなんですよね。そこかよっていう。
ああ、まあカンバルは沢城さんのあの頑張りが素晴らしいとは思うけどね、やっぱりね。
みんないいキャラしてましたね、でもね。
ねえ。
喋り方から。
いや、だからこれ声優すごいわ、みんな。
そうですね。
しかもほら、歌歌ってんじゃん。
オープニング歌ってましたね。
ねえ。って考えると、翼キャットオープニング変わってたっけ？
いや、なかったん
だ。ないよね。ってことは、次のに来るのかな？
ってことになる、う
ん。だって、堀江由衣が歌わないわけないじゃん。
多分ね、最終回は最終回とは歌ってないから、
うん、
翼キャット、その
3で歌うのかな。
そう、あるんじゃねっていう。
だから2回に1回歌ってんじゃん、みんなさ。
そうそうそう。大体、でも真ん中の回とか、終わりの回で歌ってましたっけ？
ね、ね、2回目の回で歌ってんじゃないの？
ですよね、2回目とかですよね。
うん、そう。
3回ある、八九時の迷いまいまいは真ん中でしたよね。
うん。だから、まあ、その辺あたりであるんじゃないのかな。
この後、ね、羽川も歌ってることがあるかもしれないですね。
そうね。だって今回のやつ、羽川出てないしね。最終回ね。翼キャットと言いながら。
ね、
うんうん。まあ、だからここでいきなり、ね、羽川が歌ってても変じゃん。
うん、そうなんですよね。うん、
完全に戦場ヶ原のお話でしたからね、今回はね。
でしたね。
エンディングにつながる話だったよね。
そうですね。
なんでスーパーセルのあの歌がエンディングなんだっていう風なのに綺麗につながるお話で終わったので。
歌詞を聞いて初めて聞いた、君の知らない物語ですね。
そう。だからそうつながったっていうのがすごくわかりやすくて。まあ、その前までのつながりから考えると、全体的な構成から考えるとどうなんだっていうのは若干思わないでもないですけど。
まあ、つながってないですからね。つながってるようでね。
まあ、そういう風に考えたら、もうこれ自体がもともと全部が綺麗につながってる感じでもない。ぶつ切りをこう放り込んでるような感じもあるので、うん、そう考えるとまあいいのかなと。
そうですね、うん、キャラアニメとして見たらすごく良かったと思いますよ。
立ってるもんね、キャラがみんなね。
下手なアニメなんかより全然楽しかったですし、
うん、
嫌なキャラクターいなかったような気が
しま、そうね、
まあ、荒良木くんのおかげだと思うんですけど、全て。
そうそうそう、もう、はい、神谷うまいな。
神谷うまいですね。あとアホ毛が。
アホ毛が。
かわいかった。
アホ毛の動きが良かったですよ、すごく。
もうなんか、
神谷さんはもう慣れてるでしょう。
まあ、この手の
キャラ、この手のものには。
この手のものにはね。
なんかこう、上げて落とすみたいなのがうまいですよね。本当に。
まあ、ある意味、こう、ド M キャラ得意だよね。
そうですね。ド S なのにね、本人は。
本人超かっこいいのにね。
もうな、ヘタレっぽいようなキャラクターはうまいよね。でもなんか、ね。
ヘタレのセリフ言ってる時の顔ってどんな顔してんのかなって思いました。
はい。
上手すぎて。
はい。もうさすが神谷博士ですよ。
博士、さすが。
はい。かっこいいですね。ということで、コメントいっぱいいただいてます。
はい。皆さんありがとうございます。むつりにさん。正直、掛け合いは面白いのですが、ストーリーが難解だし、微妙な感情を抱きつつ、視聴を切りかけながらも、惰性で見た5話。家族を扱ったストーリーで、大きく心を動かされました。大人アニメによると、作者本人が化け物語がヒットすれば、傷物語のアニメ化もあると言われた、とインタビューに答えているので、こちらも期待です。傷物語とは、1話の冒頭でチラッと流れてた、わけのわからないシーンのところです。
はい、ありがとうございます。これを見てですね、私、1話見直しました。
あ、本当ですか？
あれだと思いました。
時間なかったんだよ
ね。本当ですか、
もうなんか戦闘ものだよ。
あれですよね、トレーラーで流れてたとこですよね。
そうです、そうです、そうです。
荒良木くんと、あとしのぶちゃんの、大きくなったしのぶちゃんが。
あれ、しのぶちゃんなんだ。
しのぶちゃんの、だから本当の吸血鬼の姿ですよ。
あれ、そうなのね。全然理解してなかったわ。
宣伝用の化け物語のトレーラーで、キャラクター紹介と一緒に、やっぱほら、いろんなシーン流すじゃないですか。そこにあのシーンが流れてたので、血しぶきが飛んで、腕がちぎれ飛ぶっていう。
あったかも。
スプラッタホラーみたいなさ、だからそんな話なの
かって。それ俺最初見てたから、化け物語こんなんなんだ、へーとか思ってたら、 あれ？
あれ？
そうそう。
なんかロリッコ出てんなとかね。
うん。
そんな感じになってたんで、このシーンは一体どこで出るんだろうと思ってたら、出ないまま終わっちゃってましたよね。
そうか、ね、
傷物語だったんだ。
そう、だから、一応原作としてはですね、化け物語、上、化け物語、下。
はい。
原作の場合ね。
そうですね、上をこの間、今日買いました、俺。
はい。で、上にひたぎクラブ、迷いまいまい、駿河モンキー。なでしこ、で、下の方になでしこセネーク、翼キャットと、で、5話でここで一旦終了みたいですね。だから今回、化け物語だったわけですよね。
はい。
で、その後、傷物語。
うん。
で、後日
談です、ね。
はい。で、偽物語、上下。
うん。
歌舞伎物語、猫物語。というふうに、まだこの歌舞伎物と猫物語はまだ出てないみたいですけど、
うん、うん、うん。
まあ、この流れで行くみたいですよ。
まだまだ長いな、じゃあ、
うん。
だからまあ、ね、このまま売れていけば、うん、次々に出てくるんじゃないですか、定期的に。
ですね。
うん、
売れてますよ、実際原作。俺、3件回りましたもん。
お
これ、上巻買おうと思って。びっくりしちゃった。あれ、なんか全然ねえなーと思って。傷物語とかは、ね、売ってるんですよ。あと、はいはいはい、ドラマ CD の100物語かな。だけどね、肝心な化け物語がなかなか手に入らなくて、ちょっと大変でしたね。
まあでもこれ、原作、これアニメ見た後原作見るとすごい楽しいのかな。俺まだ読んでないから分かんないけどね。
今ちょこっと読み始めましたけどね。うん、面白いんですよ。読みやすいですね、とにかく。
あ、なんかじゃあ、アニメのイメージのすごいなんか、カタカタの、なんていうの、すごいこう、難しすぎ。なイメージではないわけね、原作の。
あれはほら、難しいように見せかけてるだけですよ、あの演出は。
なるほどね、シャフト演出なわけね、完璧に、ね。
そうそうそう。実際はもう、荒木くんのナレーションとか、そういうのも全部文章になってますし、うん、そういう意味じゃ、読みやすいというか、原作じゃない、アニメ見てれば、かなりスーッと読めると思います。
あ、なるほど。
うん。
じゃあ、まあ、機会があればね、私も読みたいと思いますけれども。
吉尾さんの本は、
うん、
エルノだけ持ってるんですよ。デスノート。
ああ、劇場版になったやつですね。映画になったやつ。
それだけ、はい。
あ、
でも。
西尾維新だったんだ。
そうなんですよ。
西尾維新だったんですね。
そうなんです。でもあんまり。
まあ、俺もそれはあんま言えないなぁと思って。
すいません。
ね、ちょっと読んだと。
はい。まあなんかでも西尾維新さん自体はすごい人気みたいです。人気作家みたいですよね。
うん、
私もあんまり深く考えてなかった。
出てますよね。ただ小説が高いんだ、この人のは。
なんでこんな高いんだろうね。ボックスじゃん、これも。
1600円しましたよ。
まあ、だから新書っていうか、その上。
新書でさらに、こう、ケース付きっていう。
そう、おしゃれにしすぎなんじゃないですかね。
そうそうそう。
箱に金がかかってるみたいな感じで。
そんな感じですよね。
まあそういうのも含めての商売なのかもしれませんね。
高級感漂う本で。
で、中身はライトノベルなの？
売ってる場所探すの大変なんだ、これ。
いや、でも。
どこに売ってました？
ね、やっぱり新書版のところに一緒に置いてありましたけど、やっぱ端の方というか、こうまとまってるんですよね。
俺も見たよ。昨日、夜、飯食いに行った時に、でっかい書店行ってたんだけども、こう、なんていうの？
うん。
コーナーができてたからね、ちゃんとね。
すごい。
いわゆる、なんていうの？
海猫とかと一緒にありませんでした？
いや、全然ね、今回は別のとこにありました。
あ、本当ですか？
海猫とかはね、漫画コーナーにあるんだよ。
あ、そっか、コミックス版があるから
ね。そうそうそう、ライトノベルとかとセットの方にあるんだけど、これはね、なんかね、そっちじゃない方の山のところに、こう、平積みしてあって、なんていうの、ちゃんとこう、あ、テレビアニメか、みたいな感じで、コーナー作ってあったから、すげえなって思って。やっぱまあほら、高いからさ、売れるんじゃないの？
まあね、うん、まあ買う人は買いますから ね、
はい、うん。ということで、
はい、
次のコメントです。
はい、ありがとうございました。不死身の男さん。広く薄くそこそこアニメを見るライトユーザーにとって、とんがった演出やとっつきにくいアニメは真っ先にパスするのですが、化け物語がここまで話題になると気になってしまい、前半総集編が放送されたのを機に先入観なしで見てみました。怪異を解決していくという話は以前見た毛量の箱のようなものを想像していましたが、おどろおどろしさは全くなく、ソフトな学園恋物語かと誤解しました。でもスプラッタな場面もあり、それでいて現実感とは遠い不思議な世界でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
俺さ、一旦止まるとね、カズさんもね、分かってると思う、
ね。俺もね、2話で止まっちゃったんでね。
そう。俺も5話ぐらいで止まってたもんね。だから、特集しようと決めたから見直しただけで、まあそうやって見ると、こう、面白い、
うん
う
ん。
そうですね。ずっと一気に見ましたね、なんだかんだ。
でもね、これやっぱり途中で止まるのはすごく分かるよね。
分かります。
ね。
難解に見せようとさせてるような演出でこう騙されるんですよね。難しい話なんじゃないのこれみたいな。
なんかこう深読みしなきゃいけないかなってやっぱ思うじゃない。
うん、そうそう。
演出から含めてさ、
あの文字がこうね、あの瞬間的にバババッと出るじゃないですか。
そうそう。しかもわけわかんない漢字だしね。
あのそうなんですよ。
ね、漢字とカタカナっていうね、一番読みにくい形で、しかも縦書き横書きをほら交互に出すでしょ。
そう。
しかも一瞬。
うん。
そう、読めねえっていう。
さすがにね、あのね、止めては見てませんよ。
あ、俺もそれはもうやめました。
最初そんな感じ、そうそんな感じかと思ったのと、あとは、絶望先生はね、あれネタだからさ、止めて見てても楽しいんだけど、これは止めてみたって楽しくないからね。
うん、
読めないし、みたいな。
うん、漢字も難しい漢字使ってますからね。
だからもうこれはさらっと流してましたけれども、ね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、トーチヒロキさん。原作一冊目から毎回新しいのが出るのを楽しみにしてた作品がアニメ化するなんて本当に嬉しかったです。さて、アニメの感想ですが、原作ファンとしては物足りない感じがした作品でしたが、それを帳消しにする声優さんとキャラクターデザインで毎回楽しく見れる作品に仕上がっていました。さすがに戦国の猫は狙いすぎの声優だと思いましたが、人気が出たら続編がアニメになる可能性があるみたいなことを西尾維新さんも言っていたので期待しています。
はい、
ありがとうございます。
なんで
戦国の猫を狙いすぎの声優だって言われてますよ、久米さん。
でも俺好きなんだけどな。
なでこはね、
久米さんの大好きな声優さんじゃないですか。
いや、終わった、まあ、昨日はその話題で盛り上がってたんですけど、
ね、あの歌ずっと聞いてましたよね、
は
い、
本当ですか、
はい、
たまらんですよね、花澤香菜、
ね、歌をずっと
俺が育てたみたいなところがあるでしょ。
いやいや、何ですかそれ。本
人的なおじさんみたいな、
そんな感じだと思ってましたけど、
まあそんなわけはないですけどさすがにね。いや、すごいよね、上手くなったね。てか歌がうまいっていうのはちょっと想像外だったよね。
かわいい歌を歌ってましたからね。
ねえ、
はい、
すっごいな、花澤かな。
CD 欲しいんだけど俺。
早く出してくんないかなみたいな。そんな感じですよね。
あの軽音のキャラソンとかいらないからって。
そう
俺は先にこっちが聞きたいね。
恋愛サーキュレーションだよ。そうそうそうそう、本当に。
せーのから始まります、
ね。そう、もうみんなでせーのですよ、本当に、ね。
本当。
な
んかでも原作から読んで入ってきたファンの人ってやっぱ物足りないんですかね。
どうなんでしょうね。
アニメ的に。
まあほら、ね、文章とアニメってやっぱり、ね、アニメの方が少ないじゃん。
俺あの絵が動かなかった時があるじゃないですか。
ええー。
まあ俺自身はあのネットですごくあれになってました
けど。叩かれてましたね。
そう。俺自身はいざ見たらあんまり気にならなくて。
いや、俺もね、だから、これがなんで叩かれてんのって逆に思ったぐらいで。
紙芝居は紙芝居かもしれないけど、
元々がね、そういうタイプのアニメじゃん、これって。
止めでもいいアニメっていうのはあるわけですよね。
うん。
だからそれは別にいいんじゃないかなと思ってて、実際楽しめましたし、
10話でしょ、確か叩かれてたのって。
そう、10話のあのなでこスネークのあの後編に当たる話ですかね。
気にならなかったんだけど、正直俺も全く本当に全く気にならなかったんで、
まあ、絵が崩れてたっていう話はまあありましたけど、
まあ、作画のね崩壊の部分は仕方がないのかなと思うけど、
ね、もっとすごいのもいっぱいありますしね、
止まって動かさなきゃいけないところで動いてないのは問題だけど、うん、基本会話劇なんで、まあ、その辺は、声優さんたちの熱演さえあれば、
そうそうそうそう、
ある程度、ね、DVD で修正されればいいんじゃないのっていう。
あ、そうだ、DVD の修正っていう話もありますね。なんかどんな風に治るんすかね。やらなくていいんじゃないのとか思うんだけど。
俺はもう、そういうところまで変える必要があるのかなっていうのは若干するけどね。そうそうそう。でもまあ、ほら、売るためにはそれはありじゃないの。
まあね、うん、まあそしたらそれはそれで楽しみがね、一個増えるっていう見方ができますからね。
そうね。
うん。
うん、ありなんじゃないでしょう
か。カイナックスを超えてきた人たちだからこそそう見られるのかなっていう気もしましたけども。
そうかな。
ガイナックスもまあそれに近いやり方やってた
もんね。まあでもほらガイナックスもいいものもあれば悪いのもありますし。
そうですよね。
まあ一概に制作会社とはもう最近は言えなくなりつつあるよね。
うん、そうです、
うん。まあその演出から脚本から全てのトータルだからね、アニメってね。制作会社そのものがいい悪いとかいう問題じゃないよね。
ただ放映の数時間前にね、
納品っていう、
ね、それ本当だったらすごいですよね。
え、でもそれってでも昔からたまにある話じゃないの。
へ
らしいですけど、なんか5分前納品とかあって、うん、なんかあの監督とか干されたらしいですよね。
ど
っか
あれね、5分前納品とかでやられるとチェックができないんじゃないか、テレビ局って。そうそ
う
そ
う、チェックで、チェックなしで流さなきゃいけなくなっちゃうっていう、う
ん、あの俺テレビ局いたから分かるんだけど、一応ね、あれって、スポンサー支社なじゃないけどそういうチェックが入るんだよね、
一回全部見る。
そう、どんなもんでもで、
はいはい、
なんていうのかな、 CM とのつながりまで全部チェックしてるから、そうしないとほら問題が起こるので。
表現とかですか、
うん、そう、あ、場合によってはそこでチェックが入って入れ替えとか差し替えとかが起こったりするわけよ。それはテレビ局の人と、もう一人別の人とか局によって違うとは思うんだけど、そういうののチェックが入るんで、
うんうん、
だからそこで例えばさ、露骨な表現でここは白を増やしたりだろ、なんだろ、みたいなのが深夜アニメであったりとかするじゃん。湯気増量みたいな。
湯気とかね。
そう。そう。だからその辺もチェックが入れば変わるわけよ。だからそういうチェックをする暇もない状況でオンエアしてるってことでしょ。
うん。
うん。うん。
あ、それは確かに怒られますよね。
怒られますよ。
普通にね、大人の社会ですから
ね。大人の社会ですからね。あんまりやりすぎると、こうね、その枠潰されたりとかしますからね。
おー。
まあ、大変ですけどもね。
シャフト大変でしたね、本当に。
まあでも、今回2つやってたからね。
頑張った、シャフト、
うん。すごいですよね、そういう意味ではね。
さすがに手を2つやるのはきつくねえかって思うよね、シャフトね。でもよくやったと思うよ。
うん。俺も頑張ったなと思いますよ。
はい。
面白かったです
ね。うん。どっちもね。
そう、どっちも。
絶望先生も、前、いつものようにグレード落とさずに楽しめてるので、うん、よかったんじゃないかと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、0825さん、ありがとうございます。化け物語は、西尾維新ワールドが存分に繰り広げられていて面白いです。映像はよく実写が取り入れられていて、他ではあまり見ない感じが良かったですね。DVD 特典では、後語り、ドラマ CD では、百物語もあり、声優さんの裏話や物語の裏話も聞けるので、ぜひいかがですか？テレビ放映はもう終わりですが、公式ホームページでは3話ほど公開されるらしいので、そちらも楽しみです。
はい。さっきから言ってた話ですね。
うん。
これ最初から決まってたのかな？ 3 話別になるって。
そうなんですよ。それ俺も気になってたんですけどね。しかもその3話じゃあ何の話をするのかなっていう。
でもまあ3話でしょ？だって普通に考えてきて、12話で3話って15話になるってことでしょ？なんか変だよね。
普通のね、ワンクール、ツークール
の感覚でいくと
収まらないです、
ね。収まらないよね。
うん。
まあ DVD として販売する分には問題はないんでしょうけど。
まあそうですよ、
ね。再放送とかするときも大変だよね。この枠ってね。
本当だ。
ああ、本当だ。そう言われてみれば。
基本12話、13話。
ええ
ー。まあ下手したら11話みたいなので、ワンクールが作られているので。
はい。
まるで春日の時みたいなんじゃないの、これって。
ああ、そうね。言われてみれば。
まあ、テレビでは放送されないけどね、今回はね。
そうそう、
うん。まあ、よくわかんないですけど、この3話も楽しみにしたいと思います。
そうですね。
まあ、逆にね、どこでも見れるっていうメリットはありますからね。公式ホームページでぜひ見てください。うんうん、
でも見れる。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。続きまして、迷える羊さん。私は、化け物語は、アニメの初回を見た後に原作を読みました。小説を読んでからテレビ放映を見ていると、あの演出は原作の雰囲気をいかにアニメで表現するかという苦心の後に思えます。小説は会話と描写の言葉遊びが面白いところですが、それをアニメでそのまま描いたのでは冗長なシーンが多くなってしまうのじゃないかな。意味不明に思えるカットや一時停止しないと読めないくらいの小説からの引用など、原作の世界の密度の濃さを動く絵で表現しようとした感じがします。
まあ、さっきから出てますけど、原作 ね、うん、これで読むっていうのもありなんでしょうね、さっきね。ちょっと高いという話ですけどね。
ね、ちょっとハードルが、ハードルも値段も、みたいな。
まあ実際そのカット一時停止っていうのはね、まあそこまで気にせずに見てもこのアニメだったらいいのかなっていう感じはありますよね。
そうですね。別にまあ、人それぞれだと思いますけど、でも別に見なくても全く支障がなかったっていうことはよくわかりましたよ。
なるほどね。そういう意味ではいいのかなっていう感じはありますね。
でも見なくても全くいいのであればなんで入れたのみたいな。
むしろ
そこでちょっと一瞬気になって、うんって思っちゃって、気がそがれちゃったじゃないっていうのも。
作画時間のことなのかな。
それ、そこですか。
まあ、
意識合わせちゃった。
うん、もう、シャフトの都合。
会話劇っぽい風な感じで聞こうと、見ようとすると、間っていうのが大事で、その間をうまく入れるために、ああいう演出が行われてるっていうことなのかもしれないね。結果的にはね。
ありますね、やっぱね。うん、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、みーさん。会話のやりとりを楽しむのは、狼と香辛料に通じるものがあると思いますが、双方に共通するのは、理解するために原作を読んでおくか、複数回の視聴が必須ということ。面白くなければそんなことはできませんが、原作と制作スタッフにそれだけの力があったのは幸せなことでした。戦場ヶ原ひたぎ、通称ヶ原さんの恐ろしいほどまっすぐな愛情表現と、駿河モンキーで見せた男らしさ。それでも自分が愛されているのか自信がなくて何度も荒らぎを試すなどクールなツンデレと見せかけての必死な可愛さが良いです。なでこの計算された小悪魔ぶりもなかなかですけどね。プレイヤーを買う予定は全くありませんが、ブルーレイ予約しました。
おいおい、すごいな。
どういうこと？
気が早い。
気が早いな。
素晴らしい。
でもまあ素晴らしいという。
うん、でもブルーレイ欲しくなる気持ちはね、
わかるわかる、俺も欲しくなる
もん、ね、俺も欲しいですもん、
ね、うん、なんかおまけもいっぱいついてるみたいだしね、
そうそうそう、うん、なんかそんなのちょっと聞いてみたいじゃないですか、
だよね、ネタバラシ、俺の戦場原のために見るしかないのかな、
俺のとか言いました今、
ね、なんか今だいぶ何千人を敵に回したみたいなね
いや、みんな思ってんじゃないかっていうね
みんな多分俺の嫁だって思って
る、うん、いやてか嫁になるほど出れてはくれないよね
多分ね、
でもそこがいい、
そうね、まあ本当にツンデレに弱いなっていうのを実感しますよね、
僕分かりました俺これで、
まあ、ホロもそうだしね、俺本当ねツンデレに弱いみたい、しかもかなりのツンの方に。
M じゃないですか、それじゃ。
本当だ。
いや、それとこれはまた別なんだよ。性癖とは別だから、それはね。
はい。ね、
くだらない話をしてますね。惚れやすいってことですよ、そういう女にね。
それもそれで分かりやすい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、波のまにまにさん。少人数の会話劇であり、映像表現の独特さもありますが、化け物語の最大の魅力は、なんといってもヒロインたちのキャラクターに尽きるのではないでしょうか。燃えさせるふりして萎えさせたり、その逆もしかり。そんな彼女たちが、荒良木くんに対して様々な思いで接している様は、なんだか普通の萌えアニメの構造ではないかと。女性の目から見ると男性に媚びたように見えるんですかね。なんとなく奥さんのいないところで見れたり。していたのですが、そうなんですか、
どうしてなんですか、それはやっぱり
どうして
やましいことがあるんですかね。
なでこを見ながらこれはやばいとか思ってたんじゃないでしょうね。
中学生もね、いろんなところがありますからね。でもこれ基本的に荒垣くんモテモテですよね。
だってね、俺やっぱりカンバルと腕組んで歩いてるのを見たときにあれ、うん、って思いましたよ。
あれって思ったけど、いいなって思ったのは俺なんだよね。
いや、どうでもいいと思ったんだけど、その、なでことすれ違うところで腕組んで歩いてたじゃない、うん、あれこの二人って付き合ってたっけって思いながらね。
あのカンバルの行動がね。
全然わかんない。
みんな小悪魔だよね。この女性キャラクターっていうのはね。
そう。まあだからそのね、戦場ヶ原とカンバルのこう、つながりっていうのもさ、うん、結局、まあ、わかるんだけどよくわからないみたいなね。
綱渡り感が。
そう。
なんつうかこう、ずっと荒垣くん喉元になんか刃物突きつけられてる感じがしますよね。
ね、怖いよね。
モテモテだけどかわい
そう。そうそうそう。ほんとその通りですよ。
いやー、まあでもほら、ね、戦場ヶ原のね、愛独り占めですからね。
ね、羨ましいですよね。
もう羨ましいばっかりなんで、もう自業自得ですよ。
ね、冷た。
なんか冷たいな。ちょっとかわいそうになってきたよ。
はい、まあ、すごくこう恋愛関係面白かったっていうか、まあ、王道の恋愛で最終的に最終回で終わってる感じはありましたね。まあ、最終回というか実際は続くんだろうけど、まあ、そういう意味じゃいい。まあ、最終回さえ良ければいいっていう問題ではないとはありますけれども、まあ、いい終わり方だったんじゃないかと、エンディングにもつながってたし、
各キャラクターこうあんまり引っ張りすぎないじゃないです
か。そう、そこはいいよね。
あの八九時とかも出てくるけど、それがモンキーで出てきたのかな、本当にちょっとだったじゃないですか。
うん、なんかほら、あのキャラは美味しいからさ、あっちこっちに出そうな気がするじゃん、普通だったら。
そうなんですよ、どこにだって不思議じゃないですからね、そう、八九時はね。
で、まあ、実際翼キャットの方にもなでこがちょろっとだけ出てくるじゃない。
そうそうそう、なでこ出てましたね、可愛かった。
はい、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。続きまして、神パックインディアさん。化け物語ですが、辛坊監督の演出はもちろんのこと、シリーズディレクターの押井達也さんの力も冴え渡っていると思います。旧漢字を多用したテロップ、下着クラブに見られたような文字を用いた怪異の表現など、この作品の独特の世界観を見事に映像化していると感じました。個人的には駿河モンキーその1で、白い鳩を使って小読みの気持ちを表現する演出が好きでした。戦場ヶ原が出れると幸せの白い鳩が舞い降り、毒舌が炸裂すると鳩が飛び立っていくのは見ていて面白かったです。またヒロイン別のオープニングは制作状況的には厳しかったはずですが、シャフトの頑張りが見られる素晴らしいものでした。自分は戦場ヶ原オープニングが好きですね。翼キャットは3話分はネット配信ということですが、少々間が空いてもいいので、時間をかけて作り込まれたものが見たいと思っています。とりあえず、辛坊監督とシャフトの方々は本当にお疲れ様です。
はい、ということで、おしいさんね、ディレクター。はい、
うん、
この人は、が、何ですか、オープニングとかの、なんていう、動画っていうかこう、実際の実写素材を使ったような動画を作ることで有名な人らしいですね。
本編の中でも実写素材だいぶありました、
ね、いっぱい
あ
ったね。家とか普通に出てたもんね。あれ大丈夫なのか。あの家とかほら ね、チェックするやつとかいないのかなとか思ってさ。
自分家じゃないんですか。
いや、それはそれで嫌じゃない。
そう ね、
あれも実はああ見えてもね、なんか作り物だったりするとすごいよね。実際にはない。
家を実は書きましたみたいな。
そうそう、CG だったとかさ。
すごいなぁ。
うん、だと
そんな時間があったらみたいな感じするけど。
いや、まあ、オープニングも含めて、中も含めて、面白かったり、ちょっと奇抜すぎたりとか、まあ、いろいろ思いをしましたけど、まあ、そこの面白さはあったよね。
色使いがサイケデリックでした ね。
だから、アニメーションとして見た場合の、その、完成度から言って、果たしてあれをアニメと言っていいのかみたいなところもあると思うんですけど、まあ、この作品だったからこそあったんじゃないのっていうところもあるからね。
逆にこれだから合ってたような気がしますよ。
うん、そういう意味ではすごくもう見どころはあるなと思って最初見てたんで、ストーリーよりもね、個人的にはね。うん、まあ、最終的には、戦場ヶ原にいられちゃいましたけどね。
全部持ってかれた
感が。持ってかれちゃった感がありますけども。はい。まあ、ということで、翼キャット3話もね、この後楽しみにしたいと思います。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
化け物語特集でした。
でした。
カズの特撮列伝。仮面ライダーダブルに登場する女性キャラクターって性格が過剰に破綻してるのばっかで怖いんですけど、翔太郎もフィリップもいろんな意味で苦労しそうですよね。こんばんは、カズです。そんなわけで今回はガロなんですけれども、特撮業界では有名な雨宮啓太監督の久々の新作ってことで、放映当時結構楽しみにしてました。最近の若い特撮ファンにはあまり馴染みがないかも、ない方かもしれませんけれども、90年代の作品、ゼイラムシリーズやハカイダーなんかは今見てもよくできてると思うんですよね。来年、全編 3DCG の劇場版が公開されるんですが、もし未見の方がいましたらぜひおすすめしたいなと思いましたので、今回ちょっとテレビ版ガロの作品紹介をしてみたいと思います。もともとは子供向けで1年間の放送予定だったそうですが、結果的に深夜帯の2クールとなったんですよね。ただそれにもかかわらず、思いのほかスポンサーが集まったとかで、通常の番組より倍近い予算を使えたみたいです。 それが作中のアイテムのプロップやギミック、VFX 映像に反映されたため、あそこまでのクオリティが維持できたんだと思います。見た方にしかわからないとは思うんですが、本当に尋常ではない映像になってました。下手な劇場版作品よりもすごいと思いますよ。光あるところに漆黒の闇ありき。古の時代より人類は闇を恐れた。しかし、暗黒を断ち切る騎士の剣によって人類は希望の光を得たのだ。このナレーションから始まるガロなんですけれども、放映されたストーリーは、主人公にして魔界最強の騎士ガロの称号を継ぐ者、冴島甲賀と、ガロとその敵ホラーとの戦いに巻き込まれ、魔界のモンスターホラーの返り血を浴びてしまい、本人の意図しないところで呪いを受けてしまった女性、カオルの物語となってます。魔界の闇から生まれ、人間の因果と呼ばれる執着心や欲に、憑依し、それを食らって魔獣化するホラー。太古の昔からそれを打つのは、代々受け継がれてきた魔界騎士の称号を持ち、そのためにあらゆる鍛錬を積み重ねてきた人間。甲賀の持つ魔界最強の黄金騎士ガロの称号は、フォローは愚か、守るべき人間ですら恐怖させる、牙をむき出しにした狼の顔と、荘厳な金色の鎧を身につけ、ガロー剣を振るう。その魔界騎士の鎧が人間界で実体化できるのはわずかな時間。99.9 秒。この圧倒的な力の代償は、鎧をまとう魔界騎士自身の肉体と魂。許された時間を過ぎた時、その体は心を失い獣の姿へと変化し、文字通り神滅重心となって暴走を引き起こす。闇を浄化する 99.9 秒の輝き、 99.9 秒の正義、 99.9 秒の騎士道。その束縛の鎖を定めとして、魔界の炎を身にまとう劣化演奏で体へのさらなる強化をし、重装備を施した魔界の馬、ゴーテンを率いて、甲賀は相棒である魔界の指輪、ザルバと共にホラーを狩るために戦います。この国の人間をホラーから守るべく、狼である魔界騎士を束ねる東西南北の番犬所と呼ばれるユニオンから、ホラー討伐の指令を受け、同じく魔界騎士である二刀流の銀狼ゼロと時には仲間となり、時にはライバルとなりながら、亡き父の仇である暗黒騎士キバを探し続けます。その戦いの中で呪いを受けたカオルとの絆を深め、少しずつ人間らしさを取り戻す甲賀の姿は、過去や現在の特撮ヒーローとは一味違った、こう、イメージを持てるんじゃないでしょうか。眉間の方へのおすすめとして、ざっとまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。鎧の装着リミットである 99.9 秒は、最初はカウンターで画面中に表してましたが、カウンターを表示されなくなった時もきっちり守ってます。スーパー戦隊やライダーと違って、倒せるまで変身しているというのではなく、変身を解くために1秒でも早く倒さなくてはならないという縛りが新鮮ですよね。その危機感を感じさせるためのキャストの演技力も素晴らしいと思います。レンタルでしたら4巻が、前半の総集編から始まりますので、それを見てもし好みに合いそうかなと思ったらぜひ続きを見てほしいと思います。戦隊やライダーとはちょっと違う世界観や演出もたまには面白いと思います。せっかくのお気に入りの作品ですので、ガロはまた後日やりたいですね。とりあえず次回は仮面ライダーダブルについてようやく、触れてみたいなと思います。もう4話に突入してますので見慣れてきてるでしょうし、もう楽しめるようになってきてるんじゃないですかね。それではまた次回、カズの特撮列伝でした。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場。Windows 用シミュレーションゲーム。空母決戦。サイフォン。そこはに。
特撮列伝でした。はい、頑張ってますね、カズさん、毎回ね。
ね、これから撮りますよ。
なんだよ。ネタバラシじゃねえか。
すごい、裏側見た。やった。
知ってると思うんだよね。
あるある。はい。ということで、ふつおたのコーナーです。
はい。
ふつおたのコーナーです。絶対おバカ宣言さん、ありがとうございます。はじめまして、高校生の絶対おバカ宣言です。僕は弟に勧められてこのラジオを聞き始めたのですが、皆さんのお声は素敵すぎます。どうでもいいことですが、数日前、とある女子高生に女子生徒に告白されました。とても可愛い子で舞い上がった僕は、あるアニメの主人公の真似をして、その告白を受けようとしたのですが、体に軽くタッチしたのがまずかったんでしょうね。 肩にそっと手を置いたときにやばいやつだと感じたのか逃げられてしまいました。ああ、やっぱり現実は厳しいですね。
はい、ありがとうございます。
これどっから突っ込んだらいいんですかね。
はい、一応アニメに対するこうネタがあったんですが、全部カットさせていただきました。
あとこう名前もすごいですよね。
は
い、
まあ、お前はおバカだよっていう。そこでいいですか。
ね、なんか声は素敵って言ってくれてるのはありがたいんだけど、はい、君のこう、
ね、行動がね、
ラジオネームが、あ、行動もそうだし、素敵すぎるよっていう。はい、
まあおバカらしいおバカな行動を取ったみたいな感じはありますが、
邪気眼全開だなみたいな、
本当にね、
どうすればいい、
だいたい何のアニメの主人公の真似をしたかこれ書いとくべきだよね。そしたらそこでネタになったのにさ、
そうですよね、それ調べたよ俺、そしたら
そう、そりゃいかんだろうみたいなね、突っ込んでやったのにね、そこにね、
こいつかこいつの真似したか、
そりゃ無理に決まってんじゃねえかよみたいなね、ここで散々いじってやったのに、
笑い物にしかならない気
が、はい、いや、もっと笑い物になるべきだったんじゃないの、ここはやっぱり。
そうね、
もったいないことをしたね。
もったいないですよね。うん、でも、今時ってやっぱ告白とか多いんですかね。
知らないな。女の子の方から告白されてるんでしょ、これでも。
そう。
羨ましいよ、ね。
触ったらアウトになっちゃう、うん、羨ましいですよね。ね、
それで触ったらアウトって、ちょっとそれも、ってことは、よっぽどこいつひどかったんじゃねえかって思うんだけど。
触り方がみたいな。
どこにタッチしたんだっていうね。うい
や、でも肩にそっとっていうことらしいですよ。
でも普通さ、告白されて肩に手を置いたぐらいで、やばいってはならないって思うんだよね。別にキスしようってしたわけじゃなければさ。だから、よっぽど変なこと言ったんじゃないの？
セリフですよね。
そう。
何言って、なんかでも中二病全開なこと言っちゃったみたいな、そういう流れですかね。
すごいの、アニメのタイトルを教えてもらいたいですね。
そう、もうぜひアニメのタイトルと、はい、どのキャラクターを演じたのかっていうのを、ぜひ、来週までに送ってこい。
第何話なのか。
はい、第何話なのか。
そこもお願いします。
どのシーンなのかっていうね。
それをカズさんが真似するらしい。
俺がやるの？はい。
頑張れ。
クムさんじゃないのかよ、そこ
は。はい、ということ
で。まず告白されないとダメなんですよ。
難しい。難しいな。
誰が告白してくれ
たよ。告白されたよ。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、赤坂さん。最近は深夜アニメから離れ、個人の作家やマニアックな同人フィルムに興味が移っています。先日、センコロールという監督がほぼ一人で制作したアニメを見てきたのですが、その完成度には驚きました。すごい人っているものですね。そのセンコロールのヒロインは、セーガペインで雷を演じた花澤香菜さんです。ここ数年で随分上手くなってしまい、良い棒と称された雷の面影は消えたと思っていました。しかし今回の演技では、上手い中にも少しだけ雷っぽさを感じたような気がしました。とりあえず見に行ってよかったです。
はい、ありがとうございます。これなんか、センコロール見に行った人たちみんな良かったって言ってるみたいなんで。
見たいですね。羨ましいですよね。まあ、大阪と池袋と、あとは札幌かな？なんか、かなり限られてるんですよね。
まあね。かといって、ほら、動員はさ、そこまで求められないのは分かってるから、まあ仕方がないのは仕方ないよね。
うん、でもね、来月の終わりかな？もう DVD だか、ブルーレイだか出るそうです。
この辺ってそういう感じの商売の仕方っぽいね。
うん、なんかスピードすごい速いですよね、うん、やっぱりね。
でも、
パッと上映
して、そう、
DVD みたいな。
盛り上がるために、まあ、映画上映してるっていう感じがあるみたいで。うん、
宣伝含めみたいな。
ね。でも、これはこれでいいよね。すぐ見れるしね。
そうですよね。見れる人はちょっとね、羨ましいけど、やっぱ、
うん。うん。行きたいのは行きたいけど、やっぱりね、常にそういうふうにさ、都会に住んでるわけでもなければ、時間が合わないとかね、やっぱみんなあると思うので。
うんうん、まあ、これで見れるんだったらね、販売してくれれば見れるわけだから、それはいいです、
ね、そうね、最近こういうの増えてるみたいで、この前も、里見哲郎さんっていう方がね、監督した、はい、監督？自主制作アニメだよね、完全にね。うん、
同人作品みたいな感じです、
ね。星に願いを、ファンタスティックキャットっていうね、のが、1週間でやってたのかな？とにかく、1週間公開してた。う
んうん、毎日公開してたんでしたっけ、はい、
そう、ブルーレイでね。
あ、プレステ
3で再生してたて。
公開してたんだ、そうだ、そうだ。
これね、毎日舞台挨拶会ってたらしくて、まあ、行きたかったんだけどね、さすがに行けないしね、このためだけに上京するわけにはいかないので。
なかなか難しいでしょうね。
そう。個人的に好きな、もうずっと昔から結構聞いてる、業界 時事報談っていうね、ラジオがあるんですが。
はい、あ、前教えてもらいましたね。
もう大好きなのね、ここに出てくる人たちは結構。でもずっと聞いてたんですけど、うん。で、今回もこの話題がずっと出てたんで、で、このメンツがいたっていう話だから、生きてーなーっていうね、思ったんですけど、まあね、なかなかね、無理ですもんね、簡単にはね。
今多いですね、こういう作品作りとか、こういう発表するのって。
そうね。うん、でもまあ、まあ確かにさ、その、本当はスポンサーつけて、ボーンと、みたいなのもありなんでしょうけど、でも、必死だよね、みんなね。そういうのでもないとさ、ほら、実際、ね、スポンサーついてないと CM も出せないからね。
でもこういう作品の方が意外と面白かったりとかね。
そうね、今こそね。うん、で、昔だったら、個人の同人作だったら、ね、見るに耐えないみたいな話もさ、あったかもしれないけど、実際プロの人たちが作ってるわけだからね、これだってね。
そうですよね。うん、そういう設備の下でやっ作ってるっていう。
そう、だから音響から何から全部プロだからね、やってる人たちはね。予算の出方が違うだけで、うん、っていうところですね。これブルーレイだってこれ生ブルーレイに書き込んで売ってるらしいから、
うん、その場で売ってるんじゃんっていう。
そう、うん、DDR だっけかなんかに焼いてるとかいう話を聞くと素晴らしいなとか思うよね。同人だよ、本当に。
同人ですよね。
うん、こういうのをね、応援できるときはね、応援していきたいと思います。
はい、特集とかさせてほしいですね。
特集とかね、見たいよね。
ですよね、
買わなきゃいけない。でもね、応援しなきゃいけないからね。
そうですね、それもあるのか。
星に願いをスペシャルとかやればいいの
ね。先行ロールスペシャル、
先行ロールスペシャルとかね、やりたいね。
花澤香菜さんとか来てほしいね。
何に決まってんじゃん。金払わなきゃいけないよ、こっち。
それこそ無理だ。
まあそんなところで、今日の読めなかった方です。
はい、お名前だけご紹介させていただきます。チョブラカさん、ミョウさん、トバさん、おでんまんさん、マルアットミクシーの住人さん、デンデンさん、よみがえるおたさん、以上です。ありがとうございました。
はい、ということで、今日の特集は化け物語でしたけれども、来週ですね、9月の違うわ、もう終わったよ。9月、10月だよ、ね、
10月、もう秋だよ。
10月4日の日曜日の配信はですね、もういよいよね、みんな最終回来ちゃいましたんで、やりますよ、はい。今期の最終回特集です。
来ましたね、この時期が。
この時期がね。で、まあ翌週は新番組のお互いをやろうかと思ってるところなんですが、間に合うのかな、一週入れた方がいいのかな、
どうでしょうね。あんまりまだ確認してないんですよね、放映日時。
ね、多分来週で新番組が始まって1週目、翌週で2週目ぐらい、まだ2話ぐらいまでしか見てない可能性があるんで、うん、お互いというほどのお互いができないかもね。
そうですね、
じゃあ一周クレヨンしんちゃん入れましょう。
お
お、
ちょっとね、残念な話もありましたしね、
ちょっとね、こう、
はい、
大変なことになってましたからね。しかも群馬ですからね。
ああ、そっか、
うちの地元の方ですからね。
リアルだね。
びっくりしました、本当に。ヘリとか飛んでましたもん。
へ
え、報道の、
はい、
へ
ということで、じゃあですね、来週が最終回特集、その次の週の日曜日は、しかもね、しんちゃんこれいっぱいあるじゃない。
何にします？ブリブリザイモン。
いや、ブリブリザイモンやめようよ。まあ基本
大人帝国じゃないですか。
大人帝国をやります。
大人帝国ですよね、やっぱりね。
言うと思いました。はい、
大人帝国の話をしながらおっさんどもが泣くパターンだという ね、 うね、
みんな見といてねっていう、はい、
もう一回見直そうぜっていうところで大人帝国で、その翌週が青互いになると思います。
はい、
まあ、このパターンで10月はね、行きたいと思うので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、また来週お会いいたしましょう。お相手は私、ふむと
カズと
ケンゴでした。さよなら。
そこアニは空母決戦サイフォンの提供でお送りいたしました。